ニオさん、
はい、
相変わらずあのジムに通ってるんですけど、
そうなの、まだやって
る、まだ
すごいね、
ずっと続いてるんですけどね、うんうん、まあなんかジム何年、もう6、7年とかね、
あ、僕もと同じぐらいのジム歴ですか、
同じぐらいに近くなってきてますよね。
ジム歴、本
当にジム歴、
はいはいはい、
うん、まあなんかジムに長く通うことはあの志を低く持つっていうこと以外にないんですけど。
その何か目標を設定したりしないとかそういうこと、
あ、そうそうそう、あ、それはね結構大切なんですよ。あの最初にまだなんか入ってなくてこれからなんかトレーニングジムに入りたいとかいう人に、あ、まあ、アドバイスっぽいことを言わせていただくと、最初の方ってなんか楽しくなったりとか、なんか自分が人生変わった気がして無理に頑張ろうとしてしまったりするわけです
よね。なるほど、なるほど、
うん、なんかそうすると、うん、あの勝手に自分の目標を高めに設定してしまう。
ああ、なるほど ね。なるほど、
うん。なんかこのまま10キロ痩せられるんじゃないかしらみたいなね。それが何ヶ月かした時に自分に返ってくるからね。
なるほど。狂気として返ってくるから。減ってないよ。
そう。そんなこともできない私みたいになってったりとか、
ね。なるほど。
うん。あとあのその最初の1ヶ月とかに頑張った時の苦痛が蘇ってくるから。本当にやめた方がいい。そう。
なるほど。うん、まあなんせ。ダラダラ行くことが大事ってこと。
そう、うん、なんかね辛くなったらやめるか、もしくは忘れて、
はあ、あのダラダラで、ああなるほど、なるほど、
はあ、なんか、うん、まあなんか走ったりとか自転車漕いだりするのの何がいいかって、はあはあ、忘れてても進むってことだから、はあはあ、
なるほどなるほど、
うん、そこで頑張ろうって思うか、はあ、忘れてぼーっとする、
何も考えずに
テレビを見るとか、
はあ、うん、なるほどなるほど、
はあ、でっていう風にしとくと
夫婦生活のようだね。
おお深い。深いね今ね、今なんかすごい深みを聞いたね。
俺の中では特に実感も何もない言葉だったよ今のは。
いやでもきっとそうなのかもしれない。
まあまあなんとなくね。
あ、でもそんな僕なんですけれども、
はいはい、そんな僕、
ついこの間あのジムを辞めたくなるぐらいの出来事が
ショッキングな、
ちょっとね、あ、そう、悩んでること
があるんですよ。おじさんが流しでチンチンを洗ってるとか以上のものですか。
まあ、それは
昔そんな話ありましたよね。
そんな話はないです。そんな話はないです。
なんかこう手洗い場でおじさんがチンチン洗ってるとか。
手洗い場の話はいくつかあるけど、いや、ちょうどの高さにぶつかるのを何とかしてほしいって話をしました。
そうか、俺かなりこう、なんか頭の中で変な意訳をされて、はい、うん、インプットされて、
あとドライヤーで、
あ、チンチンを乾かす、
お尻の
毛穴を
あたり、そう、お尻の穴を乾かす。
いずれも嫌だけど
ね。嫌だったね。うん、
でもそれよりももっと、うん、もっと嫌になる出来事が、
うん、出来事が、
はあはあは
あ、あの、うん、まあ洗い場みたいな、まあお風呂があるんですけど、
洗い場、大体ジムで嫌になる、嫌な気分になるのは洗い場だ
と。そうそう、隣に荒木、ね、右側に井端っていう感じですよね。
洗い場ね。
洗い場ね。それは嫌になるよね。
早く進んでよ、
う
ん。
もう中日じゃなくなっちゃう、
ね。あ、そうね。そうだよね。うん、
あの、置いてあるシャンプーとボディーソープがあるんですけど、あの、シャンプーがある時、まあ、変わったんですよ。
おー、ほいほいほい、
うん。まあなんかこう、まあ、普通にまあ何年もいるからずっとルーチンでやってるじゃないですか。で、まあ、まあ無意識にまあシャンプーをして洗いますわ、頭洗いましょうかってなったんですけど、なった瞬間に青りんごの匂いなんですよ。まあ大したことないんですけど、なんかほら青りんご臭って、
青りんご臭がもう全くそんな一般的じゃなくてピンときてないんですけど、いや
ほら青りんごのガムとかさ、青りんごの飴とかさ、はいはいはい、昔の子供の駄菓子になんかついてるあの人工的な香料みたいなのあるじゃないですか、匂いが、うん、強いて言うと青りんごだけなのを無理やり青りんごと名乗ることで、
分かる分かる、実際の青りんごこんな匂いしてるかどうか知らないみたいな、うん、
だってりんごより先に青りんごが出てきたところにもうすでにさ、なんか
おかしな感じが、
たまたまケミカルなものを作ったら
青りんごっぽかった、
なんか香料できちゃって、あ、これは青りんごってことにしましょうみたいな匂いが、
そうだよね、ブドウとかの匂いだ、ファンタグレープの匂いとか味は決してブドウの味じゃないとか、
う
ん、そういうことでしょ、言ってみて、そうだね、
う
ん、なるほど、
まあ、だからその青りんご、
その青りんごね、その青りんご
になって、うん、
それがたまらなく嫌だったの。
だってなんかさ、
シャンプー持ってけばいいじゃん別に。
まあそうなんだよ、うん、そうなんだけど、うん、 うん、でまあくせえなと思いながらずっとやってって、うんうんうん、あのまあまあ多分その日に多分帰ってきて、うん、ツイッターでググりましたね、うん、検索をしました。
えどういうこと、何々ジム変えたシャンプーとかそういうこと。
一応僕の通ってるジムはあのチェーン店なので。
ああなるほどなるほど。
この青リンゴは別になんか僕の通ってるとこ単品であるわけではないだろうと思って。
そんなの出てきた、うん、すごいね。
そうで、うん、同じ人いましたよ、青リンゴ変わったからやめてやるって言ってた。
おお、どうしよう。自分に何を求めてんの、シャンプー
だって、なんか、無香料でよかったんだよ。
まあまあまあね。
なんで、
まあね、
そうしたらですね、今年になってからなんですけど、
はいはいはい、
ボディーソープも青リンゴになりましてね。
意外とこう、青リンゴ賛成派と反対派がこう、
いや、いたんじゃないですか。なんか安いとかなんじゃないの、
まあまあ、そうなんだ。
そうなんだ。舐めてみたらしょっぱいし。
舐めんなよ。それさ、それなんかさ、練り消し空港いたよね、昔。なんかカレー味の練り消し、うん、カレーの匂いがして美味しそうだから食べちゃったみたいな感じでしょ。
ペロっていうんじゃなくて、なんか、あの、口に入るじゃない、
なんか
しょっぱいぞ。あれ俺なんか。
しょっぱいの
本当にしょっぱいんだよ。
しょっぱいのは何かこう。
あ、なんか、あのこの番組を聞いているって、うん、自分のジムにも青リンゴのあの何
青リンゴの
ソープがあるぞっていう人は舐めてみて、しょっぱいから本当に。
あ、そう、うん、それは何かこう、うん、外国の何かだね。
でもちょっと自分もう
自分
長く続くようであれば、あの持って自前にしようかなと思っています。
なるほど、シャンプー大事なんだな。
そんな感じなんですけどね。今日配信誕生日なんだよな。まあいいや。
え、これ、え
?17日配信だからね。うん。まあいいや、始めよう。
始めますか。
うん、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。白いなんでそんなキョトンとした
の。あ、そっか。え、
僕思う昔話のお時間がやってまいりました。
なんかね、
先週、はい、
そんな、なんかなんだかんだ今の話でもこういろいろいろいろブラッシュアップされていくと、
あ、そうそうそう、
なんか昔話になるんで、
現代小説とか現代の映画とか現代のドラマとかも、うん、あの、うん、こう今風だなとか新しいと思ってるかもしれないけど、これを風化していくとね、
そうそうそう、何百年と経つと実際昔話に
だんだんこう
なっていくじゃん。
サルカニ合戦とかね、桃太郎風の昔話になっていくんじゃないかっていうことで、あの今できるかどうかの実験
を
やってみようかなと、う
ん、やってみた結果ね、できなかったね。
できなかった。
いやいや、まあできた、
できた、
で、いや、でき、
え、じゃあ、まあ、ちょっと早速ですけど、
はい、
じゃあ、はい、何か新しいやつをお聞かせください。
語
り部ニオさんが
語り部
漫画日本昔話的な感じにこう、
ここからはね、お子様にも聞かせられるようにね、こう読み聞かせ的な感じでね、うん、
なんかバックグラウンドミュージック的なものがあったらいいけど、ないよね。
ない
んだよね。
ない
読み聞かせ、
読み聞かせ
いいですね。
はい、
じゃあ、はい、
これは最初にタイトルを言ってかな、
どっちでもいいですよ。
あ、最初にタイトルを言って、まああの先週もちょっと話に出た、うん、ありますけど、
う
ん、いきます。
じゃあ僕が幼稚園児っていう設定
で、ああ、それでそれで、うん、それで、あまちゃん。え、もう面白い。
ん、今なんかね、あのどっちかっていうと階段でしたね。
いや、そんな、なんだろう、あまちゃん、とーんと昔ある海沿いの村に天のばあさんが住んでいたそうな。
ほうほうほう。
ある日のこと、
ほう、
ばあさんのところへ見知らぬ娘がやってきた。
ほう。
娘はウニを取るばあさんのことを不思議そうに眺めていた。
ほう。
ばっさー、海から上がったばあさんは娘にウニを渡しながら言った。おめえは誰だ、どこから来た。
お、
ほら、あんたの孫だ、都から来た。
そういう話なの。
なんと 20年前出て行ったっきり音信不通だった娘のそのまた娘だったのだ。ばあさんがあっけに取られているとウニを食べ終わった娘が言った。バッパ、おら海女になってここで暮らして。娘は地味で暗かったため都では村八部に会っていたのだった。好きにするとええ、来るものは拒まずじゃ。その日から来る日も来る日も海に潜った娘は一人前の海女となった、うん、ばあさんは目を丸くして言った、うん、まさか一人前になるとはのう。地味で暗い娘だったがやりたいことを見つけるとそれしか見えなくなるバカでもあったのだ。
そんなある日、教訓っぽいのがちょっと入りましたね。
そんなある日、
はい、
娘の前に男が現れてこう言った。ほう、君天女に興味はないかね。
天女
天女オラが天女に。男は全国で天女候補を探す旅人だった。
あ、これ古田新太なのかな。
天女になるには都で修行を積む必要があるんだ。はじめは半信半疑だった娘だがだんだん自分が天女になれる気がしてきた。娘はばあさんに天女への思いを打ち明けた。バッパ、おら都で天女になりてえ。
変わり身早いな。
好きにするとええ、去る者は追わずじゃ。言っても聞かないことをばあさんは分かっていたのだ。都に戻って天女になるための修行をした娘だが天女への道は険しかった。親方からは目の敵にされ、先輩衆からはきつく当たられた。そんな時は雨だった頃、冷たい海に何度も潜ったことを思い出した。雨になれて天女になれねえわけがねえ、バッパオラ頑張るから。ようやく駆け出しの天女となり忙しく過ごしていたある日のこと、都では鬼の話題で持ちきりだった。
海出てきた。
海沿いの村が鬼に襲われたそうじゃ。
あ、
幸い人は無事だったが、ウニや金目のものは全部持っていかれたらしいぞ。恐ろしいのう、ここは大丈夫かのう。その話を聞いて娘は気が気ではなかった。悩んで悩んで娘は決めた。苦労してやっと慣れた天女だけど、おら天女やめる、地元へ帰ろう。天女だった娘を村は大歓迎した。娘もせっせと働いて村は徐々に元の活気を取り戻した。娘はその後も村で明るく幸せに暮らしましたとさ。ジェジェジェ。
わあ、やばい、昔話だ。
でしょ、
うん、
意外と頑張ってるでしょ、うん、これ。
意外と聞いちゃった。俺さ、アマちゃんさ、見てないからさ、正直ストーリー知らなかったんだけど。
わかるでしょ、
わかった。5分で十分じゃん。
でしょ、5分で十分だった。
うん、え、なんか、え、みんなさ、なんでさ、こんな5分で十分なものをさ、半年とかかけて見てたわけ？
なんでだろうね。これはこうね、ブラッシュアップして、うん、ブラッシュアップしてこうなるっていうことで、まあこれにいろんなことがこう、うん、まつわるんですよ。
ああ、なるほど。
これ基本登場人物、3人ぐらいしかいないからね、ここの中ではね。
でも大体大丈夫
だよね。そう、でもそういうもんなんだよね。うん、俺、思った、俺もしかして昔話の才能あるんじゃねえかって思ったもん、
うん、これさ書いてると思うよね。煩悩書いてるんだけど、
いけるんじゃないの俺、うん、昔話作家って思った。
そうそうそう。結構いけるよね、
うんうん、
あのです。僕あの実は今日2本書いてきて、
ほうほうほう、
うん、あの1個あのパシフィックリムっていうので始まるやつなんだけど、
洋版で来ました。
洋版で行くんですけど、
はあはあ、
これね簡単だからね、うん、やめとく。
え、やめるんだ。パシフィックリムやめる。
やめる。もう一本の方か。
もう一本。
でもパシフィックリムすごい簡単だからね。
え、すごい簡単なら言っちゃってもいいんじゃないの。
え、
実はだと時間がちょっと。
だってあの鬼退治の話だからパシフィックリムって。
あ、そうなの。そうなの。
基本的になんかこう海から怪獣がやってきて、
お、
そう、それをあのみんなで協力して倒しましたとさ、おしまいだから、
すごいなんていうかこ う, そ う, そう原型、
原型も
五代昔話のもう
完全にそのまま、もう完全にそのまま。
あ、そう、なるほど、
うん、だって最終的に鬼ヶ島みたいななんか太平洋の海溝から なんか怪獣がいっぱい出てくるから、ああ そこになんか、
うん、猿とかキジとか
連れて行って、最後に桃太郎の人が
倒すの、
倒す、まあ、ちょっと違うのは桃太郎と菊池凛子
菊池
凛子と2人合わせて、あのその鬼ヶ島に、
ああなるほどなるほど、あバディがいるわけね、桃太郎に、ああなるほどなるほど、バディものになってるんだ、
バディものになって
るんだ、
もう実に平凡すぎてしょうがなかった
ので、類型すぎる、
もう一個の方喋る、それで終わりにしよう、
はいはい、
僕をも昔話、
はい、
昔々、うん、あるところに小さな道場があった、
うん、
その道場には大層出来の悪い小坊主どもがおった、
ほうほう、
小坊主は武芸の稽古をろくにせず怠けたりいたずらばかりしておったので、お師匠様の悩みの種じゃった。ある日のこと、道場に客人がやってきた。それはそれは綺麗な若い尼さんじゃった。
ほうほうほう。
お師匠様はほとほと手を焼いている小坊主どもの面倒を見てくれないかと尼さんに頼んだ。
ほう。
急な頼まれごとに尼さんは驚いたが、他ならぬお師匠様の頼みなので引き受けることにした。
ほう。
しかし小坊主どもは本当にろくでもない奴らじゃった。武芸の稽古をしても村の娘たちにさえ負ける始末。業を煮やした尼さんは小坊主どもを問い詰めた。お前たちなんで一生懸命に稽古をしないんじゃ。オラたちどんなに頑張ったってどうせ強くなれないんじゃ。そうじゃ、何の褒美ももらえんのに一生懸命になれるわけがねえや。そう小坊主どもは答えた
やっとここで俺何の話か分かってきたよ
尼さんは、それならばお前たち一体どんな褒美をもらえたら一生懸命稽古をするんだいすると小坊主どもはひそひそと内緒話を始めた。あまさん、オラたちが一生懸命頑張って今度の武芸の試合で勝ったら絶対どんな約束でも守ってくれるか。
お腹痛い
売り言葉に買い言葉、あまさんもうっかり、もちろんじゃ、どんな約束でも守ろうと言ってしもうた。すると小坊主の一人が言った。そしたらオラたち尼さんのおっぱいが見たい。おっぱいじゃ、おっぱいじゃ。さあそれからというもの、小坊主どもの頑張ったの頑張らないの、人が変わったように毎朝毎朝おっぱいおっぱいという掛け声で市内を何百回も振り、おっぱいおっぱいとつぶやきながら道場の床をピカピカに磨いた。小坊主どもはメキメキと強くなっていったそうな。いよいよ武芸の試合の前日となった日のこと、おっぱいの約束のことを伝え聞いたお師匠様はそれはもうカンカンに怒って尼さんを道場から追っ放り出してしまったとさ。小坊主ども武芸の試合に負けてしまいましたとさ。綾瀬はるかはおっぱいを全く出しませんでした。おしまい
そういう話なんだ。
こういう話でしたね。
最終的におっぱい出す、おっぱいじゃあ見せる見せるって言ってた綾瀬はるかは
前日にね、
やめさせられちゃう。
そう
マジで。
で試合も負けんの。
マジで見なくてよかった俺
なんかね、厳密に言うとなんか勝ちそうになるんだけど、それは2軍のチーム、相手のチームが実は2軍で1軍みたいなのができてきたら結局負けて、
なるほど、
で負けちゃったみたいな感じでみたいな、なんか話をさ
まさにうやむやな感じだね、
うん、でもこういうことじゃんね昔話。
まあそういうことですよ。それいいね、ちゃんと昔話として成り立ってるよね。
全然成り立つでしょ、
うん、
昔話作家に俺たちになれるのかな
無理だと。まずまずなまあでも まあ、おっぱいいやでもさ、でも
これ
をさ、うん、作るためにさ、まあちょっとなんかこう読み聞かせの YouTube とかを見たらさ、はいはい、なんだカタツムリ長者、子供が欲しい、カタツムリみたいな子供でもいいからって言ったら本当にカタツムリの子供が生まれてきて、
うん、
3人死
ね、じいさんとばあさんのところにね。でカタツムリあれでしょ、あの馬、
そうそう、馬に
乗って薪かなんか
薪を売りに行って、ね、長者丼のところの3姉妹のうちの誰でもいいから嫁に欲しい、
あるよあるよ、
カタツムリの分際で誰でもいいから嫁に欲しい、
カタツムリ馬乗るのがすごい上手いカタツムリなんだよね。
そうそうそう もうなんかね、まあ行動無形なんだよね、意外とね。
意外とね。
で、何の教訓かもよくはわからないんだよね、最終的に。そのカタツムリが生まれたっていうことだけで。
そうだよ。それに比べたらね、僕ら
のやつなんて。そうだよ。
全然普通だよ。これね、割と何でも作れる。
これさ、まあ、なんていうの、まあ俺は原案、アマちゃんなわけじゃん。これ昔話風にしてもさ、著作権には触れないのかな。
いや、でも、いや、触れないんじゃないかな、なんか。
そのおっぱいバレーとかはさ、もう完全にさ、こう、小坊主と甘さんの話になってるわけじゃん、言ってみりゃ。うん、おっぱい小坊主みたいなことでしょ？
そう。宮崎県の民話とかってありそうだよ、そうそうそうそう、もう。
宮崎県に対して失礼だな。まあ、そうそう。
ある
って、うん、いけんのかな？電車カプセルで出してみようか、うん、
あの今ちょうど喋ってる時に流行ってるゼログラビティとか、ねね、きっとできると思う。宇宙の話だけどね。
なかなかちょっとそこに持っていくのがね、そのアイドルを天女に変えるとかそういう話じゃないからね。どうやって昔宇宙に行ったんだみたいな話だから、ね、
うん、そうそうそう、昔々あるところにで全部通じるのかな。空気のない街がありましたみたいな。無理かな。
広いな。
ちょっと今度ゼログラビティまだ見てないんだけど、ああゼログラビティを見たら民話化できるかチャレンジしてみます。
そうだね、そうだね、うん。俺もなんかまたできたらやってみるよ。
うん。やらないでしょ。
やらないね。
うん。